次は7日水曜日の小樽しりべし版です。最初の記事です。古民家改修、群青に脚光とあります。大正初期に建てられた小樽市住之江2の古民家、旧佐藤邸を改修した複合施設群青が注目を集めています。カフェでは自家焙煎のほうじ茶を提供し、雑貨店では北海道内外の工芸品や手作りの日用品を販売。歴史的建造物の優れた活用例として、2025年の小樽市都市景観賞にも選ばれました。群青は札幌市中央区のカフェとショップの複合店、ファビュラスを営む中村健一さん53歳、加代子さん53歳夫妻が旧佐藤邸を5年ほど前に購入して改装。中心部から少し離れた落ち着いた場所にある。古き良き日本文化を感じる建物。地域のシンボルとして親しんでもらえると感じた。と健一さんは振り返ります。設計やデザインは田尾建築設計札幌が担当。本州産の木材の柱や漆が塗られた壁を残し、古いタンスを靴箱に、塀の石を通路の床材に使うなど、もともとの古民家にある素材を極力活用しました。木造2階建てで延べ床面積およそ330平方メートルの母屋をカフェ、水、居住スペースを雑貨店、愛、隣接する石造り倉庫を家具や作家作品の展示スペース、倉として24年8月から25年4月にかけて順次オープンしました。水では厳選した国産茶葉を使った自家焙煎のほうじ茶や、小樽の港餅、花園4の餅を使った料理など、我がテーマの商品を提供。多い日でおよそ90人が来店します。愛には道内外の工房で作られた食器や民芸品、国内製造の食品など5000点以上が並び、宋ではギャラリーとして展示会などを開くことを構想しています。健一さんは地域に調和し愛される店を目指したいと語り、100年以上歴史を刻んできたこの建物がこの先も100年にわたって活躍できるよう力を尽くしたいと決意を示しました。営業は午前11時から午後6時。祝日を除く水、木曜は休みということです。次の記事です。子育て世帯に現金給付へとあります。小樽市の狭間市長は6日の年頭記者会見で、物価高騰対策としてプレミアム付き商品券の発行や低所得者世帯と子育て世帯への現金給付を行う方針を明らかにしました。今月中に開会予定の臨時市議会に関連の一般会計補正予算案を提出します。国の重点支援地方交付金を充当する分については給付金額や時期は未定です。18歳以下の子ども1人につき2万円を給付する子育て応援手当も給付時期は未定ですが、事業費を一般会計補正予算案に計上する見込みです。このほか、事業者向けの支援も検討しているということです。また会見では、あさり川温泉スキー場で、昨年12月28日に5歳の男児がエスカレーターに右腕や着衣を巻き込まれ死亡した事故についても言及。狭間市長は、大変痛ましい事故、不測の事態に備えることの重要性を感じているとし、今後については警察の捜査の状況を注視していきたいと述べました。このほか狭間市長は、市が2025年度に初めて採用した地域おこし協力隊員を26年度も募集する意向を示したということです。次です。今年の館内新成人1469人。12日は成人の日。しりべし館内では10日11日の両日に2025年度に20歳を迎える人を対象に、 20歳の門出を祝う式典が18市町村で開かれます。22年4月の改正民法施行で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。北海道教育委員会によりますと、2007年1月2日から2008年1月1日生まれで18歳を迎える後志管内20市町村の新成人は1469人、昨年11月1日時点と前年同期より15人増えました。市町村別では最多が小樽市の767人、前年同期比34人減、最少は島牧村の5人、前年同期と同数で、全道でも最も少なかったということです。このほか余市町が144人、同じく12人増、倶知安町が120人、同じく9人増など。一方、式典は19市町村が2005年4月2日から2006年4月1日、黒松内町は2006年4月2日から2007年4月1日生まれを対象とします。管内の参加対象者は1478人、同じく26人増で、小樽市は873人、同じく68人増、倶知安町が124人、同じく4人増、余市町が99人、同じく5人減でした。式典は10日に鴨江内村、成人の日前日の11日に小樽市や倶知安町など17市町村が開催。黒松内、蘭越両町は8月の実施を予定しているということです。次です。小樽市は市内での起業を考えている人を対象に創業支援セミナーを開きます。14日は必要な心構えや知識を学ぶ創業ナッジセミナー、21日からは経営ノウハウを身につける連続講座小樽あきんど塾を、いずれも午後6時15分からウィングベイ小樽内の市保健所講堂で行います。ナッジセミナーは日本政策金融公庫との共催で、事業資金計画づくりの大切さや起業家の体験談などを伝えます。あきんど塾は毎週水曜日、2月10日のみ火曜日の全5回で、中小企業診断士が事業計画書の作成などを教えます。いずれも参加費無料です。申し込みはナッジセミナーが13日まで、あきんど塾が20日まで。問い合わせは小樽市商業労政課、電話0134-32-4111へということです。次の記事です。防洋大ミニバスケ女子全道へとあります。小樽市内の小学生で構成する小樽防洋大ミニバスケットボール少年団の女子チームが9日から江別市などで開かれる北海道ミニバスケットボール大会に出場します。総勢8人で挑む全道の舞台。公式参加できるギリギリの人数です。単独チームとして存続の危機を迎えており、メンバーを増やすためにも全道で結果をと気合が入ります。小樽防洋大ミニバスケットボール少年団は、小学生の女子では市内で唯一、日本バスケットボール協会に登録されています。伊藤和馬ヘッドコーチによると、およそ10年前には30人ほど所属していた、いましたが、年々減少。現在2人いる6年が、この春小学校を卒業すると、さらに人数が減る可能性があります。コートに立つのは5人ですが、公式大会には最少8人の登録が必要。怪我や病気などで1人でも欠けると試合は行うものの不戦敗扱いになります。チームは後志管内のチームで競う昨年11月の小樽地区大会で優勝し、全道の切符を手にしました。大舞台に向けて武器とする常に声を掛け合うチームワークの良さや総力を生かした粘り強さに磨きをかけています。全道大会は トーナメント形式で初戦は札幌のチームと対戦。厳しい戦いが予想されると言いますが、主将を務める潮見大将6年の主野風さん11歳は、強い気持ちでベストを尽くし、一勝を目指したいと意気込んでいるということです。次です。小樽市内の国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店で、冬休みイベントとして、押し花体験やキーホルダー作りなどが行われています。多くの人に足を運んでもらい、思い出作りをきっかけに何度も訪れてもらおうと、指定管理者の草加サービス大手、日比谷花壇東京が企画しました。市内の祖父母宅に遊びに訪れていた東京都の保育園児5歳は、紫外線を当てると固まるレジン液を使ったキーホルダー作りに挑戦しました。押し花体験やキーホルダー作りは各500円。このほか普段は座れない会議室の椅子に着席できる体験無料や、全問正解するとオリジナルステッカーがもらえるクイズラリー無料も実施しています。19日までの午前9時半から午後5時、6日13日は休館です。入館料は一般300円、高校生と市内在住の70歳以上150円、中学生以下は無料となっています。次です。外国人との共生について考える講座が22日から2月12日の間に合わせて4回、札幌市障害学習総合センターチエリア西区宮の沢 1-1 で開かれます。チエリア主催です。外国人就労問題に詳しい専門家や外国人支援者らが登壇し、北海道内の実態や課題を解説します。毎週木曜午後2時から4時、参加料3600円全4回、先着30人、専用フォーム QR コードから申し込みます。問い合わせはチエリア、電話011-671-2311へということです。次は泊からです。泊村商工会は6日、年末大売り出しの抽選券の当選番号を発表しました。31日まで商工会で引き換えられます。問い合わせは商工会、電話0135-75-3231へということです。次は岩内からです。岩内青年会議所 JC の新年恒例会が4日、町内のホテルで開かれ、第64代理事長の三上修太氏、ローソン岩内大浜店ら新役員が地域に貢献する思いを新たにしました。次は余市からです。余市商工会議所は6日、新年交換会を町内のホテル水明閣で開き、各界のおよそ90人が集いました。服部会頭は、本年も販路開拓支援や余市特産品 PR などで小規模事業者の事業継続と発展に努力を重ねると挨拶したということです。次は人、小樽発です。今日は空手の全国大会で3位入賞した笠井文也さん14歳です。小樽市内の実践格闘空手道場宮城で鍛錬を重ねるアサリ中2年、相手に直接打撃を加えるフルコンタクト空手に打ち込む。昨年夏に東京都で開かれた空手ドリームフェスティバル2025で3位に入り、全国の舞台で初めて表彰台に立った。5歳で競技を始めた。素早く動き、相手の脇に回り込んで繰り出す膝蹴りが得意技。強い相手にどう勝つかを考えることが楽しい。先月には市役所を訪れ、狭間俊也市長に入賞を報告。蹴りのスピードをもっとつけると、さらなる精進を誓う。人、小樽発、笠井文也さんでした。これで7日水曜日の小樽しりべし版の記事を終わります。